された。気持ちいいくらいスルスルと。
その肌着は滑らかな肌触りのエアリズムですね。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第13章、死者としてトルコ。旧市街を東西に貫いているイエニセリレ通りは、北に向かうとガラタ橋のかかっている金閣湾に出るが、南に急な坂を下っていくと地中海に続くマルマラ海に出る。その斜面にできている商店と住宅の入り混じった一帯は、朽ちかけたような古い建物が密集した、まさにオールドタウンというにふさわしい地域だった。ある日、そこを目的もなくうろついていると、靴磨きの少年たちが集団で仕事をしているところにぶつかった。坂道の日だまりに腰を下ろし、陽気におしゃべりをしながら手を動かしている。私が少し遠くから見ていると、それに気づいた彼らが盛んに自分たちをカメラで撮ってくれという。私はあまり気が進まなかったが、彼らの要望を入れ、バッグからカメラを取り出した。撮り終わると、屈託なく笑ってポーズをとっていた年笠の一人が、私の足元を指さし、靴を磨かせてくれないかというジェスチャーをした。私のブーツは履き潰され、到底靴磨きを必要とするような代物ではなくなっている。私が笑いながら片足を突き出すと、その靴を見た少年たちも笑って了解してくれる。ところが、その中の最も小さい少年が、それでもいいから磨かせてくれとまとわりついてくる。困惑しているところに、坂の上から巨大な黒い犬を散歩させている男が姿を現した。巨大な犬、と見えたものは、実は熊だった。まさか街中で熊を散歩させているなどということがあるとは思ってもいなかったので、熊を犬と見間違えてしまったのだ。坂を降りてきた熊連れの男は、私の手にカメラがあるのを見ると、やはり撮れ撮れと勧める。私は磨かせてくれとまとわりついてくる少年から逃げ出すためもあって、カメラを構えた。すると、男は熊に命じてチンチンの姿勢を取らせた。私は喜んでシャッターを切った。三枚ほど撮り、礼を言ってその場を離れようとすると、男が急に顔つきを変えて私の前に立ちふさがった。そして右手を突き出した。金を要求しているらしい。その時、初めて男の身なりが貧しく赤にまみれていること、目つきが異常に鋭いことに気がついた。私が無視して歩き去ろうとすると、熊の鎖を強く引っ張ってうなり声を上げさせた。 その一声に私はビクッとした。間近で見る熊は巨大で、しかもどう猛そうだった。離れている時はわからなかったが、目やにのこびりついている目は鋭く、よだれの垂れている口はどんなものでも噛み砕けそうだった。私はその時初めて、熊がペットなどではなく、猛獣であることを思い知らされた。鎖につながれていたため、いかにもペットの散歩のように見えたが、これがこの男の商売だったのだ。その程度のことに思いが至らなかった私が迂闊だった。熊で脅迫されて金を払うのは悔しいが、これが彼の商売であるなら仕方がない。私はポケットから十里打札を取り出し、男に渡そうとした。男はそれを一瞥すると、軽く叩き落とした。そして、ポケットから紐のついたカードのようなものを取り出すと、それを熊の首にかけた。カードには消えそうな字で、フォト、千里だ、とあった。私が叩き落とされた十里羅札を拾い上げると、いつの間にか靴磨きの少年たちが遠巻きに集まっており、年笠の一人が、熊の首にかけられたカードを指さし、男に何かを言った。その顔つきからすると、男の行為を非難しているように見える。男が一言言い、少年がまた一言言い返した。すると、男は鋭く熊に向かって命令を発した。熊はいきなり少年たちをめがけて突進した。少年たちは悲鳴を上げて逃げた。もちろん男は熊の鎖を持ったままだ。本当に襲いかからせるつもりはないのだろうが、巨大な熊が意外な俊敏さで突進していく様は、間違いなく恐ろしいものだった。男は熊を引き寄せ、私の前に立ち、手を差し出した。熊は無表情に私を見上げている。それがかえって不気味だった。熊を使った恐喝というわけか。しかし、私は男のその傲慢な態度を見ているうちに、恐怖とは別に、体の奥深いところから闘志が湧いてくるのを覚えた。イスタンブールに着いて以来、その心地よさにぼんやりしているだけだったが、突然冷たい水を浴びせかけられて、シャキッとしたようだった。よし。そっちがその気なら、こっちもやってやろうじゃないか。私は男にそちらの言い分は分かったというようにうなずいて、分かったからあと一枚だけ写真を撮らせてくれないか、と日本語で言った。 人差し指を一本立てたことで意味はすぐに伝わったらしく、男は表情を和らげると、熊にまたポーズを取らせた。私は彼らから少し離れ、坂の上の方に位置を取り、ファインダーを覗くふりをしてから、男に熊と並ぶよう頼んだ。男はいそいそと熊と並び、胸を張り、肩をそびやかした。私はファインダーを覗いては、いかにもアングルが良くないというように位置を変え、時間稼ぎをした。それを4、5度も繰り返すと、さすがに男も苛立ってきた。その時である。坂のすぐ上の道から小型トラックが左折して進入してきた。運転手はクマがチンチンなどをしているのに驚いて、慌ててブレーキを踏んだ。私はそれを待っていたのだ。トラックを避けるふりをして道の端に寄り、いきなり荷台と壁の間にできた細い隙間を走り抜けた。男が私の糸に気がついた時にはすでに遅く、私は坂の上に駆け上がった後だった。私は凄まじい形相でこちらを睨んでいる男に向かって、手を振りながら日本語で言った。
達者でな。
すると、遥か後方で、成り行きを心配していてくれたらしい靴磨きの少年たちの間から、歓声と口笛が聞こえてきた。私はいささか得意になり、男をもう少しからかってやろうと思ったが、トラックの横に熊の頭を突っ込ませているのを見て、慌ててそこから走り去った。家にセリレ通りの人混みに紛れ、ようやく基地を脱した私は嬉しくなった。そして思わず口に出してつぶやいてしまった。
これでなくちゃ。
もっとも、それ以後はあの熊連れの男に出くわさないよう気をつけるようにはしていたが、私の泊まっているホテルがブルーモスクのすぐ前にあるということは、プディングショップやホテルグンゴールのすぐ近くにあるということでもあった。イスタンブールのプディングショップは、バックパック一つで旅を続けているヒッピーたちにとって、他に例を見ないほど有名な店だった。伝説的な店。と言ってもよかった。私も旅の途中で会った誰彼から、さまざまな話を聞かされていた。いわく、あそこに行けば何でも手に入る。いわく、あそこに寄ればどんな情報も手に入る。いわく、あそこで待っていれば誰にでも会える。中には、プディングショップで箸を売りつけてくる男の話に乗ってはいけない。それは私服の警察官の罠だから、というものさえあった。 他の町にもヒッピーたちの口の葉に登る店はいくつかあったが、このイスタンブールのプディングショップほどの頻度で語られる店はなかった。現実のプディングショップは、間口もさほど広くない平凡な食堂に過ぎない。別に特製のプディングがあるというわけでもなく、とびきり美味しい西洋料理が出てくるというわけでもない。にもかかわらずヒッピーたちが引きも切らず集まってくるのは、彼らの目的が食事ではなく情報にあるからだった。プディングショップに行きさえすれば、これからの旅に必要な情報の多くが手に入れられると信じられたからだ。
ファンクからアカペラまで幅広い音楽性で注目のウルトラスシファイアーワンマンライブ決定。 TBS ラジオ公演ウルスシーザラストライブ2023、絶対に埋めたい箱が代官山にある。12月23日土曜日午後5時30分開演。場所は代官山ユニット。通常チケット3500円で好評販売中。またウルトラスシファイアーのライブを初めて見る方向けにお得なチケットもあります。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報、またはディスクガレージまで。
満重さゆみが送る音と光、そして映像が織りなすエンターテインメントステージ。 TBS ラジオ主催、さゆみんランドール大空、11月20日まで DDD 青山クロスシアターで上演中。詳しくはさゆみんランドールで検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他